はい、ということで今月の課題としては愛着障害の克服という内容で、岡田先生ですね、まあ、もうこの分野は岡田先生いっぱい本出しているので、過去プラチナでも何回か紹介したと思うんですけども、まあ、いい本です。で、愛着障害はですね、過去にも何回か1回多分課題図書にしていると思うんですけども、愛着アプローチで人は変われるのかどうかってことをね、この本を読みながら勉強していきたいと思います。で、今現時点で私はですね、2歳の子供を育ててるんですけども、愛着形成がされるプロセスをまじまじと見て、ああなるほどというふうに思ってます。で、このまあ、まだ多分続くと思うんですよね。多分小学校女の子だったら5年生ぐらい、男の子だったら中学1年生ぐらいまで、この愛着形成のプロセスは永遠続くと思うんですけども、ここで失敗した時の取り返しは大変だろうなっていうのを感じてます。それはなぜかっていうと、子供はもうやっぱり元々のプログラムとして愛着をものすごく求めてるんですよね。何かしらの障害をお持ちの場合はちょっと別かもしれないですけど、例えば自閉症とかお持ちの場合はもしかしたらちょっと違うというか、私はちょっと分かんないんですけども、定型の場合はですね、もうなんかもう最初から入ってますよね。だからそれをね、どうちゃんと対応していくか、要は向こうはって子供はですよ、やることちゃんとやってるので、育てる養育者側の大人がですね、どう接するかっていうところがもう物を言ってくるなっていうのをまじまじと感じるので、結構気が抜けないなと思います。正直ですね、会社を起こすよりも子供の愛着をしっかりと育てるのが大変だなという感じがします。で、まあ、プラチナにいる人はですね、結構何かしらのコンサルタントとか、もしくはなんか人に何か教える仕事とか、1対1で何かをやる仕事ってのすごくやってる人が多いと思うんですよ。別に会社を起こさなくても、どこかに雇われている状態でもやってる方が多いと思うんですけども、人と、まあ、ある程度深い話をするにあたってはですね、この愛着障害を外して考えることはもうほぼ不可能だと私は思っています。で、私のあくまでお客さんの範囲ですけれども、私が愛着に関して思うのは2つあって、1つはやっぱ愛着形成がうまくいってなくて、大人になっても人と愛着うまく作れない人で、なんか人生積んじゃって悩んでる人っていうのはやっぱいますよね。ずっとその試し行動をしちゃったりとか、そういう人やっぱ一定数います。で、もう一つはですね、愛着を求める自分を受け入れられなくて、なんかずっとモヤモヤしているっていう人いますね。要は、ね、私は愛着が欲しいんだっていう向き合いができないので、それ以外のことで何とか解決しようとするんですよ。要は人とちゃんと愛着を持つ、形成するというところをやらなきゃいけないのに、それをやらないでなんとか自分の心の隙間を埋めようとして前に進めない人が結構いるなと思っていて、私の中ではこの2種類の方がいらっしゃるんですよね。愛着作りたいって言って、幼稚園児のように暴れてる人か、もしくはすごく大人っぽいんだけれども、向き合いたくなくて、それ以外の方法でなんとかしようとジタバタしてる人か、どっちかですねが多いなって気がします。まあ、どちらかというと後者の方が多いですね、私のお客さんの場合は。なので、そこら辺をこの本をもとにお話ししていきたいなと思っています。皆さんご自身、もしくは皆さんのお客さん、皆さんの、ステークホルダーなどなどはいかがでしょうか。確認してみてください。以上です。